おはようございます。よくいらっしゃいました。10月最後の日曜日ですね。あと2ヶ月で今年も終わります。先ほどから証しがありましたけれども、中央教区の聖会、またプレイ広島とですね、1週間に2つも大きな集会がありまして、まあ正直私生き残れるかなと思ったが、プレイ広島では通訳をするということは最初から決まってたんですけども、本当はまあ、3回やりましたけども1回は、ホーリネスの加藤望先生がやるはずだったんですが、体調を崩しましてですね、それでまあ急遽私が3回やらなきゃいけないということになって、まあなるようにしかならんなと思ってやりましたけども、まあ、通訳するというのはですね、私にしては珍しく緊張するんです、ね、私はほとんど緊張しない人間ですけれども、通訳だけは緊張しますね。間違えたらね、説教してる人に申し訳ないですしね、でもものすっごいエネルギー使うんでしょう、一回やってみろって言ったぐらいですけども、さすがの私も終わるとですね、ぐったりしてます。袖で10分ぐらいボーっとしますね。脳がね、なんかこうぐちゃぐちゃにされる感じなんです。うわーっと出てきてね、まあ、でもそのおかげで、先生の言ったことはほとんど覚えてますね、皆さんの誰よりも私はよく覚えてます、それはとても感謝のことだと思いますけれども、本当に素晴らしいメッセージでしたね、またCD に焼いてね、お配りしたいと思いますから、ぜひそちらもまた何度もね聞いていただきたいと思います。さて今日は、それから先週はね、ナイトデライトね、先週いなかった人は先生何を喋ってんだろうかと思うかもしれませんが、ナイトデライト、北海道から来た4人組の、まあ素晴らしい賛美でしたね。まあコンサートも良かったんですけども、両方、まあ、コンサートここではアコースティックバージョンでね、生ギターで、ドラムじゃなくてカホンで、あっちの方がね、なんかすごいメッセージがこうダイレクトに伝わって、まあ会場が狭いということもあったんですけど、なんか良かったんじゃないかというね、そういう声も漏れ聞いておりますけれども、またぜひ来てもらいたいなとね思いますね。はい、でその前は中国教区の聖会もあってね、だからもういっぱいありすぎて、中国教区の聖会、台風でね、帰れるかなと思って、ちょうど先生が説教しておられる後ろが大きなガラスで、ザーザーこのどんどん雨が降っていくのが見えてね、もう僕はそれが気が気じゃなくて、実は私あの日東京に行くはずだったんですけども、早々にキャンセルをしてね、翌日にしたんですけども、もうとても飛行機飛ばなかった、でも無事にね最後に守られて、皆さん怪我なく帰られて、ほっとしてます。では今日はですね、また再びこのコロサイの信徒への手紙の公開に戻りますけれども、まあ、4章しかない短い手紙ですが、ほとんどもう今回はその最後の一歩手前のところです。4章の、15節10から17節で、まあ、パウロからの伝言というテーマでお話をしたいと思いますけれども、新共同訳聖書4章の15節から17節お読みしたいと思います。ラオディキアの兄弟たち及びニンファと彼女の家にある教会の人々によろしく伝えてください。この手紙があなた方のところで読まれたら、ラオディキアの教会でも読まれるように取り計らってください。またラオディキアから回ってくる手紙をあなた方も読んでください。アルキポに主に結ばれた者として委ねられた務めに意を用い、それをよく果たすようにと伝えてください。このあと18節で、私パウロが自分の手で挨拶を記します、私が囚われの身であることを心に留めてください、恵みがあなた方と共にあるようにと言って、この手紙は終わるんですね。でこの今日読んだ 3節はまあ、現代的にというか、まあ日本の手紙でいうといわゆる追伸にあたるところだと思います。今はまあ、Eメールで、ね、携帯とかスマホとかパソコンで Eメールでやり取りをするので、 E メールには追伸はないですよね。なんで追伸があるか知ってますよね。昔は手書きしてたので、あ、書き忘れたなと思うことを決して書けないわけですよね、筆で書いてるから。だから追伸と、E メールは書き忘れたことはまた戻って書きゃいいわけですから、でも僕もあえて時々追伸って書きますけどね。大切なことは追伸で書いたりするんですけども、昔の手紙はだからこう書いて、あ、これ忘れてたな、このことは言っとかなきゃなっていうことを、まあ追伸として書いたわけですね。で、今日読んだところもこのコロサイの教会に対するパウロの手紙なんですけども、その最後の最後に、あ、大切なことを忘れていたということで、記したような感じがします。もちろん追伸とは書いてませんけれども、で、彼はここでまあ3つのことを述べているんですね。1つはこのラオディキアの教会たちおよびニンファと彼女の家にある教会の人々によろしく伝えてくれという。ラオディキアというのはコロサイの隣町です。20キロも離れて、地図で見ると、まあ、20キロも離れていないとこですから、まあ、ここから壁か5日市か20日市かぐらいのとこですね。まあ、今だったら車で30分ぐらいで行けるとこですけども、まあ、当時は歩けばもっともっとね、何時間もかかるとこですが、まあ、隣町で、でそこにも教会があったようなんです。でしかもそのラオディキアの教会にはですね、ニンファという女性が自分の家を開放して教会として用いている場所もあったらしいわけですね。で、しかもパウロはこの後を読むとラオディキアの教会にも手紙を書いてるんですね。まあ、おそらくこう、まあ、隣町ですので、どっちが先分かりませんけれども、まあ、教会が生まれて、そしてその福音が伝えられて、まあ、同じようにして教会が今日まで、その時代ですけれども育っていったんじゃないかなという感じがいたします。で、まあ、注目していただきたいのは、さっきも言いましたけれども、ニンファという女性がこの家、自分の家を教会としていたということなんですね。で、まあ、新旧約聖書では家の教会と訳されてますけれども、新旧約聖書は、新共同訳は家にある教会と言ってますが、まあ、家の教会という方が言いやすいので家の教会と言いますけれども、実はもともと教会というのは家で始まったんです。今私たちこうやって、まあ、教会堂みたいなものがありますけれども、まあ、こういうものができたのは、だいぶ後ですね。もともとはそれぞれイエス様を信じる人がその家を開放して、そこに集まっていたわけです。で、このコリントの第1の16章の19節には、アキラとプリスカがその家に集まる教会の人々と共に主においてあなた方にくれぐれもよろしくとのことですと言ってます。このアキラとプリスカっていう人は、聖書に何度も出てくるご夫婦で、どうも一箇所ではなくて、このパウロがこう行く先々に同行して、自分たちは仕事をしながら家を構えて、そこをこの教会にしていたようなんです。で、まあ、私たちはこの今の時代ね、こうして御嶽にはこう会堂があるわけですけれども、この教会堂があるというのは実はすごくいいことなんですけれども、まあ、良くないというか、その家の教会の方がいいこともあるんですね。で、それはどういうことかというと、実は私たちの家は本来全ての家が教会であるべきなんです。皆さんのお家は全部教会であるべきなんですね。どういう意味で教会であるべきかというと、そこに神を信じる人たちが集まる場所として教会であるべきなんですね。教会というのは何かというと場所じゃないですから。教会というのは神様を信じる人の集まりのことですから。だからイエス様もおっしゃいましたけれども、2人また3人私の名によって集まるところに私もその中にいると言われてるんですね。だからイエスキリストを信じる人が2人いれば、そこは教会なんですよ。だから御嶽まで来なくても、皆さんのお家がそれぞれ教会であるべきなんです。看板出してほしいぐらいです。 出しますか、表札の横に三滝グリーンチャペル長岡支部みたいな感じ。ね、いつでもね、僕それはね、冗談抜きで私真面目に考えてるんですよ、神様を信じる人たちが、まあ、特にね日本ではそんなに多くはないですから、この普段から集まることはとても難しいですよね、でこの間のプレー広島で分かったように、広島には結構たくさんクリスチャンの人がいて、そして皆さんの持ちの周りにもいらっしゃるはずなんですよ。だけど普段みんな隠れキリシタンなんだ。別に故意にしてるわけじゃないけども、なかなかね知られないことも多くて、だ意外に皆さんのお家に教会でもポン十字架かなんか立てたらですね、あここも教会なんかと思って、集まってくる人いるかもしれないですね、集まるところにそこにいるってイエス様おっしゃってるのはですね、イエス・キリストにとって自分の弟子たちが集まるっていうのは何よりも嬉しいことなんですよ。何よりもイエス様はそれを待ち望んで期待してらっしゃるんですね。もちろん一人一人がイエス・キリストを信じるということにおいて、私たちは一人一人信仰を持ってるわけですけれども、信仰者が集まるともうイエス様はそこに行きたくなっちゃう。だから私たちはそれぞれの家が教会なんだと、うちも教会、お宅も教会、みんな教会なんですよと。で、この最後に使徒の働きの2章の46節が47節挙げてますけれども、これは五旬祭の日、ペンテコステの日に聖霊が下っていわゆる教会が誕生した直後の記録ですね。そこに何と書いてあるかというと、2章の46節から読みますと、そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのであると書いてあるんです。つまり最初の教会は家の教会だったんです。みんな家ごとに集まってパンを裂いたっていうのはですね、生産式をしたということなんですけども、でも当時の生産式っていうのは普段のご飯ですから、日本食で言えばパンと味噌汁じゃない、パンと味噌汁じゃない、ご飯と味噌汁ですから、要するにみんなでそうやって食事を共にして、で神様を賛美して、そういうところに人がこの集まってきた、神を信じる人が要請を集められてきた。皆さんのお家もそういうふうになっていただきたいんですね。それぞれのお家がこの御嶽の教会だけだとね限界があるんですよ。まだまだ人は入る余地はありますけども、ね、皆さんのお家が全部御嶽グリーンチャペルなんとか支部だったらですね、御嶽にはいくつ教会があるかということですよ ね。素晴らしいことだと思うんです。でもね、まあ看板出せとか十字架出せとかそれはまあ好き好きですけれども、どうぞ覚えておいてください。皆さんのお家は教会なんです。教会として神様は用いようと思ってらっしゃるんで、ぜひそういうチャンスがあったら、まあ一緒にお茶を飲むだけでもいいし、ね、賛美をするだけでもいいし、でもイエス様を信じる人が集まるそういう時をね持ってほしいんです。集まるのは日曜日に御嶽だけっていうのはねちょっと寂しいです。ぜひぜひお願いしたい。でもね、もちろん集まるというとちょっと面倒くさいんですよね。片付けとかないかしね。やっぱりちょっとはね、足の踏み場もないってわけにいかんからね。まあ来られたらお茶も出さないかんじゃろうし、みたいなね。まあいろいろちょっと面倒は面倒なんですよ。でもね、極力そういうことはもう捨ててというか諦めてというか、何よりも集まることが重要だから。いやもうどんな状態でも集まって、ね、一緒に祈ってっていうね、そういうことのために努力をしていきたいと思うんですね。で次にパウロがこの追伸の中で言っていることは何かというと、 ラオディキア、この手紙があなた方のところで読まれたら、ラオディキアの教会でも読まれるように取り計らってください。またラオディキアから回ってくる手紙をあなた方にも読んでください。ラオディキア、ラオディキアって読みにくいのが何度も出てくるんですけども、この手紙、つまりコロサイの教会に出した手紙が、今度はラオディキアの教会で読まれるようにしてくださいよって言ってるんですね。つまりパウロの手紙っていうのは、そこの教会だけのものじゃなくて、周りの教会にも読んでもらうべきものだったということです。回覧教聖書ですね、回覧版みたいなものです、ね、もう最初からそういうことを考えてパウロは書いている。またラオディキアの教会にも手紙を出したと書いてあるんですよ、ね、聖書にないですよね、ラオディキアへの手紙って。皆さんの聖書にあります？ないですよね。残念ながら残ってないんですよ。ただですね、どっかのアホがですね、ラオディキアの手紙っていうのを作ってましてね、全部コピペなんですよ。聖書のいろんなところをこう寄せ混ぜてね、明らかにこれは後からコピペで作ったなっていう巻物が残ってるんですよ。まあ後になって見ても分かるような話なんですけども、でもパウロはね、じゃあラオディキアの教会にどんな手紙を書いたのかな、ね、それは分かりませんけれども、おそらくパウロはこの聖書として残っているもの以外にもたくさんの手紙を書いてるはずなんですね。個人的な手紙もあれば教会に宛てた手紙もある。でもそれらの手紙は次の教会、次の教会へとこう渡されていって、そしておそらくね、パウロの手紙が来たら当時の人たちはどうしたでしょうね。もちろん読み上げて誰かね、書き写したはずですよ。みんながそのノートを持ってるわけじゃないですから、ね、この書くことの能力のある人は少なかったし、それを書くものっていうのも非常に高価だったから、でもパウロ先生の書いた手紙だからということで書き写していったはずなんですね。その書き写していったやつが集まってできたのが聖書ですよ。で、中にはどっかでなくなっちゃったやつがある。ラオディキアの手紙とかはない、ね、でも神様が本当に不思議な方法でパウロの書いた手紙、そしてもちろん福音書も含めてですけれども、これをこう書き写して書き写して残されて今この手元にあるわけですね。でもさっきの最初にも申し上げましたように、パウロは自分の書いた手紙がコロサイの教会で読まれ、ラオディキアで読まれ、あるいはエフェソで読まれ、さらに目を渡ってフィリピア、テサロニカで読まれっていうことを考えて書いてるんです。そのイエス・キリストの弟子たちから弟子たちへ受け渡されて手紙が今私たちの手元に来てるっていうことです。時間と空間を超えて今私たちの手元にパウロが書いた手紙が回ってきてるんです。私たちはこれをね、回覧してるんですよ。ちょっと違うでしょ、 CLC で買った聖書読んでるっていうのとね、本屋で買った聖書ってちょっと違うんですよ。パウロはこれを私たちに読んでほしいと思って書いた。それがこうね、何万人か何十万人か何億か分かんないけれども、生徒たち、信徒たちの手を経てね、今私たちの手に来てる。で、これを読むときにパウロは喜んでますよね。あ、ついに君の手まで来たのか。私の書いたことを読んで、ぜひ理解してくれと、そういう思いでいると思います。信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのですと、ローマ書の10章の17節にありますけれども、信仰は聞くことによるって、なんで聞くことって書いてあるかというとですね、当時この手紙とか人が書いたものっていうのはみんなの前で読み上げたんです。それぞれがこう今日みたいに本なんか持ってないので、読み上げたからみんな聞いたんですね。だから信仰は聞くことによるって書いてあるんです。もちろんそれは耳を傾けてしっかりと聞き味わうという意味もありますけれども、まず聞く、そしてキリストの言葉を聞く、そこから始まるんですよと。でも聞いただけではない、今度はこれを伝えていかなきゃいけない。でも自分で考えたことを勝手に喋るわけじゃないですね。イエス様だってヨハネ福音書に、私が自分勝手に何もせず父に教えられた通りに話していると言われています。 イエス・キリストであっても父から教えられたことを話された。私たちはこの回覧してきたこのパウロの手紙を、福音書を、あるいは旧約聖書を私たち自身のためだけに読んでいたら半分ですよ。これを伝えていかないと、せっかく、つまりこう回って回覧板ってどうするんですか。最後の人はまた最初の人に戻すんですけど、必ずお隣持っていくじゃないですか。それが回覧板ですから。聖書とはそういうものなんです。皆さんの手元に来たこの福音を、皆さんの手元を最後にしちゃいけません。これを誰かの手に渡していかなきゃいけない。それが私たちの務めであります。そして最後にですね、このパウロがこの追伸、まあ追伸と私が呼んでますけれども、ところで述べているのは、アルキポという人に言った言葉ですね。アルキポに、主に結ばれたものとして委ねられた務めに意を用い、よくそれをよく果たすようにと伝えてください。アルキポっていう人は、このおそらくコロサイの教会にいた人ですけれども、他のところではまた別のところにいたと書いてあるので、パウロの弟子の一人なんだと思います。で、たまたま今度コロサイに使わされていたわけですけれども、パウロはね、最後の最後に気になったんです。このアルキポ、言いにくい、アルキポのことがね、気になったんですよ。パウロはね、いろんな手紙書きながらいろんなこと考えてますけれども、最後の最後に、あ、そういえばアルキポ、コロサイに行ってるけども、あいつにちょっと一言言っとかないかんと、ね、で、主に結ばれたものとして委ねられた務めに意を用い、それをよく果たすようにって言ってるんですけれども、これ日本語に訳すとね、えらい長ったらしいんですが、言語で読むとですね、お前の仕事忘れるなって言ってるんですよ。忘れるなよお前の仕事と、これ出だしなんです、言語だと。日本語だと、主に結ばれたものとして委ねられた務めに意を用い、なんかえらい長ったらしい感じですけども、もういきなり命令文ですよ。命令語から始まってるんです。ここにもちょっと書いてありますけれども、意を用いるって言語はね、よく見ろっていう意味なんです、ね、よく見ろと、まあ思い出せっていうような意味もあると思うんですね。あなたに託された、与えられた務め、ね、そうしっかり見ろと、忘れるなと、お前何のためにコロサイ行ったんだ、思い出せみたいな、そういう言葉です。まあ聖書は本、どうしてもね、翻訳なので、その辺がなかなかこう伝わりにくいところですけれども、でもパウロはアルキポに、頑張ってほしかったんですね。これはね、私たちに対するメッセージだと思ってください、皆さん、ね、主に結ばれたものとして委ねられた務めに意を用いというと長ったらしいですけどもね、与えられた仕事を思い出せと、ね、あなたが受け取った神様から委ねられた務めがあるでしょう、それを思い出しなさいっていう言葉ですから、私たちも思い出していかなきゃいけない。まあ、務めと訳されている言葉は、まあ、元々はこれは食卓に給仕する、奉仕するという意味なんですね。だから私たちはその誰かわからない人に仕事をもらったわけでもないし、誰かわからない人のために働いているわけではありません。私たちの主であり、師であるイエス様から仕事をいただいて、そのイエス様に仕えていく、そして人々に仕えていく、その務めですね。もちろん私たちの最大の務めは、マタイの福音書の一番最後にイエス様がおっしゃった、あなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい、彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさいというのが、これが、まあ、最大の務めではあります。これは全てのイエス・キリストを信じる人に死ぬまで与えられているものですから、もうええ年だからもう終わったでしょうということはないんです。生きている限りはこの務めが私たちに与えられているんです。どういうことができるかはそれぞれの状況によってそれは違ってきますけれども、でもそれが私たちに与えられている務めであることに変わりはないんです。でも務めが与えられている、生きている限りやらなきゃいけないことがあるというのは幸せなことじゃないですか。そうじゃない人のが圧倒的に多いんですから。何のために生きているのかわからない、何のために働いて、何のために元気でいて、何のために 仕事しているのかわからない人が圧倒的にいるわけだから、それに比べれば私たちは務めが与えられている。それぞれそれは違いますよ、ね、普段の生活でやっていることは違うかもしれない。でも大きな務めは変わりがないんです。さらにそれは一人で果たすわけではありません。主に委ねられたものとしてと訳されておりますけれども、これはパウロの大好きな表現ですね。エンクリスト、キリストに包まれて、キリストを着て、キリストに満たされてという意味ですね。イエス・キリストは先ほどの大宣教命令の最後に、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると訳されている。あなた方を一人で使わすわけじゃない。仕事を託すけ、あなたに仕事を託して私はバカンスに来て言われたわけじゃないんですよ。頼んだよと、ね、でも俺も一緒に行ってやるよっていう。こんな優しい主人はないですね。営業行ってこい、ね、社長が仕事取ってこい、俺も一緒に行ってやるから、ね、そんな感じですから、ね、だいぶ生ぬるい社長。いやそんなことはないですけども、そうやって私たちがなすべき務めを果たすことができるようにイエス・キリストは支えていてくださる。この間のプレー広島で、エドモンド・チャン先生が政界で話しておられましたけれども、武力によらず権力によらずただ我が霊によってと万軍の主は言われる。これはゼルバベルがエルサレムの神殿を再建するときに16年間再建がストップしていた、その彼にゼカリアという預言者を通して与えられた言葉ですね。金もないし能力もないし力もないしとても無理だと思っていた、その彼に対して神様はいやいやいや、これは私の霊によって行うんだと。神様の霊というとなんか実体がなくてふわふわしててとても何もできないかと思ったら大間違いですから、この全世界を創造されたのは神の霊ですからね。神の霊によってあらゆることはなってるわけですから、私たちはいやそれができません、これができません、あれがありません、これがありませんと言いたくなってしまうけれど、それは私たちがやることじゃないんです。神様はなさること。私たちの人生は自分の力を証明するためにあるものではないんです。私たちの人生は神の力を証明するためにあるんです。そこを履き違えてる人が多い。自分の力をどうやったら発揮して、どうやったら自分の力を証明して、どうやったら自分の力がこの社会で認められるか、そう思っていたら人生は真っ暗闇です。限界があって挫折があって勝者があって敗者がある。で、私の人生は神様の力が明らかにされるためにあるんだ。だったら私は能力がなくても金がなくても社会から全然認められなくても、そんなことは全然どうでもいい。神様が私を通して働かれる、そのためにある。私たちの人生というキャンバスに絵を描いてくださるのは神ご自身ですから、自分で描いたら6年になりませんよ。ピカソの絵はまあいい絵ですけども、福笑いみたいになっちゃうんです。神様が描いてくださる、その務めを私たちは与えられている。意を用いてよく果たしなさい、実現させなさい。でも決してね、いついつまでにって書いてないですから大丈夫です。今年中になんとかせえとか来年中にとか書いてないんです。神様はパウロを通して私たちに、まあ今日は追伸の話でしたけどもね、もちろんこれも重要なことですけれども、まずあなたの家が神の家として用いられるように、そして与えられているこの手紙をしっかりと学んで、また誰かに渡していくように、そしてあなたに与えられた務めをにしっかり目を留めて、これを実現していきなさいと今日も語っておられます。お祈りしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。コロサイの信徒に宛てた手紙、その最後の部分の中から今日もお話をいたしました。パウロがコロサイの人たちに宛てたその言葉は、そのまま私たちに与えられている言葉であります。どうぞこの言葉に応えて、今日与えられたあなたからの教え、またチャレンジにこの週 応答していくことができるように、どうぞ私たちの家庭が、家があなたのために用いられる家となりますように、あなたを信じる人が集い、またさらにあなたを信じる人がそこに与えられるような家となりますように、神様、また今私たちに与えられているこのあなたからの真理をしっかりと受け止め、またこれを誰かに必ず手渡していくことができるように、自分自身がただ人生の指針としてこれを守っていくだけでは不十分です。この真理を求めている多くの人たちにこれを回覧していくことができるように、そして私たちに与えられている務めにもう一度しっかりと目を留めて思い出して、これを実現していくことができるように、イエス様と共にいると約束していてくださいますから感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。